お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書11章13節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書11章の学びをしていますが、13節。主は私に仰せられた。彼らによって私が根積もりされた尊い値を陶器師に投げ与えよ。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。尊い値と書かれていますが、法外な値段と訳した方がより的確な訳だと思います。これに関しては、それは法外な値段だ、などという言い方をします。またここには、彼らによって私が根積もりされたと書かれていますが、想像してみてください。たったの銀貨30枚です。彼らは主イエスのために、こんなわずかなお金しか支払わなかったのです。彼らは主を自分たちのところに連れて来させるために、数億円というような高い身代金を払う気はありませんでした。彼らは銀貨30枚しか払おうとしなかったのです。神の御子である主イエスの身代金としては、なんとお安い値段だったことでしょうか。さて、主イエスを裏切ったユダは、その30枚の銀貨をどうしたでしょうか。ここには、そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えたと書かれています。これが何を意味するかについては、今までいくつかの議論がなされてきました。一部の解説者たちは、陶器師に投げ与えたというのを金庫に投げ入れたと訳さなければならないとさえ考えます。確かにユダは、神殿に行って金をそこに投げましたが、マタイの記録には次のように書かれています。マタイ27章の6節から7節。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない。血の代価だから、と言った。彼らは相談してその金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。ゼカリアはすでに、そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えたと予言しています。これは偶然起きたことではありません。ここにあるのは、聖書の中の最も驚くべき予言の一つです。さて、陶器師の畑とは何でしょうか。陶器師の畑とは、陶器師のものである所有地でした。陶器師が、ろくろの上に、粘土を乗せ、壺や様々な器や花瓶などを作ろうとしていました。でもその粘土は彼の思い通りに形を変えなかったか、一部が取れてしまいました。すると彼はその粘土をろくろから取り、畑に投げ入れたのです。その粘土は形作るのに適したものではありませんでした。つまり、役に立たないものとして、陶器師の手から捨てられてしまったのです。エレミアの予言の中では、神様はご自分を陶器師に例えておられます。神様は粘土である人間をろくろの上に乗せられ、それをご自分の計画された器に形作ろうとされます。粘土は神様の思い通りに形を変えなければなりません。しかし神様の思う通りに形を変えない粘土は、 陶器師の畑に投げ捨てられます。神様はそれをお持ちになることはできないのです。キリストの値段が銀貨30枚であったこと、そして祭司たちはその銀貨を取り、陶器師の畑を貧しい者たちの埋葬の場所として買い取ったというのは興味深いことです。彼らは血の代価を宗教的な目的に使うことがないようにということについてはとても経験深かったのです。神の御子である救い主イエスはたった銀貨30枚で値踏みされてしまいました。でも主イエスはご自分のたっとい血潮という計り知れない身の代金をあなたのために、また私のために支払ってくださったのです。私たちが救われたのは金や銀や朽ちるものによってではなく、神の御子のたっとい血によったのです。主はご自分の命というたっとい代価を支払われました。それは肉体的にも精神的にも道徳的にも霊的にも完全に崩壊している人類の世界を買うためのものでした。そのような世界にあなたも私も住んでいるのです。偉大な陶器師であられる主イエスは、捨てられた粘土であってもそれを取って恵みのろくろの上に置き、そしてあなたを栄光の器に形作ることがおできになります。あなたは主の御手の中にある粘土なのです。そして現在のような主を拒絶する時代においてさえも、主イエスはあなたを栄光の器に変えることのできる愛と恵みと憐れみに満ちた陶器師なのです。ゼカリア書11章の14節、そして私は結合という私のもう一本の杖を折った。これはユダとイスラエルとの間の兄弟関係を破るためであった。この二本目の杖を切り刻むことは、羊飼いである方と主の群れであるイスラエルとのすべての関係の完全な断絶を示しています。これはまるで神様が次のように宣告しているかのように聞こえます。あなたが私を売り渡したとき、つまり十字架につけるためにあなたが私を異邦人たちの手に渡したとき、私は自分の契約を破った。ローマ人テトスがもうすぐここに来る。そしてあなた方は世界中に散らされるのだ。今から2000年前に確かにメシアは彼らのところに来られました。しかしイスラエルの国は主を拒絶しました。そしてユダヤ人たちは今も世界中に離散しています。ゼカリア書11章の15節、主は私に仰せられた。あなたはもう一度愚かな牧者の道具を取れ。これはゼカリアが演技すべきもう一つの例え話だと思います。彼はもう一度羊飼いの道具を取らなければなりませんでした。ゼカリア書11章の16節。見よ、私は一人の牧者をこの地に起こすから。彼は迷い出た者を尋ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない。かえって肥えた獣の肉を食らい、その蹄を裂く。ゼカリアはすでに30枚の銀貨で売られ、ご自分の敵に引き渡され、そしてローマ人の十字架につけられる良い羊飼いであるお方のことを明らかにしました。そしてその十字架は同時に神様の子羊が世の罪を取り除くために捧げられる真鍮の祭壇になりました。 主イエスはご自分の羊のために命をお与えになった良い羊飼いでした。しかし今ゼカリアは歴史のずっと後になって現れるところの愚かな羊飼いを示します。ゼカリアは全く気にしてはいませんが、キリストが来られるのと反キリストが来られることの間にはかなりの時間の隔たりがあります。ゼカリアは今バビロン捕囚の後にパレスチナに帰ってきたイスラエルの残りの者たちに向かって予言をしています。もしあなたがゼカリアはここで教会時代のことを考えていると思っておられるなら全く間違っています。なぜなら愚かな羊飼いは神様が教会に対する目的を果たされた後にやってくるからです。反キリストがどのようにイスラエルの人々を扱うかに注目してください。ここには次のように書かれています。彼は迷い出た者を尋ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない。かえって肥えた獣の肉を食らい、その蹄を裂く。反キリストは羊の毛を刈った後、彼らを食べるために殺すのです。ご自分の命を羊のためにお与えになった良い羊飼いである主イエスとは、なんと対照的であることでしょうか。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。主イエスはヨハネ5章の43節において次のように言われました。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。私がミニストリーを始めた頃には、反キリストの現れる時までには、とても長い時間があるように思っていました。なんなら、世界の風潮も、心理的な背景も、反キリストのような人物が現れるような状態ではなかったからです。でも私が若い牧師だった頃から、長い時間が経ちました。今日自分の周りを見渡してみると、世界は反キリストのために熟していると思います。私は反キリストがすぐに来ると言っているのではありません。なんなら私にはそれはわからないからです。その情報は神様だけしか持っておられません。でも私は確信しています。もし十分な資格を持ち、世界に平和をもたらし、私たちが今その中にいる混沌の中から秩序を引き出して繁栄をもたらすことのできる人物が出てきたなら、世界は両手を広げて彼を迎え入れるのです。あなたは世界が彼に次のように尋ねると思われるでしょうか。あなたは天国から来たのですか。それとも地獄から来たのですか。しかし人々は彼がどこから来たかは全く気にしないと思います。今の時代、すべての国がほとんどどんなリーダーシップでも受け入れているように見えます。世界は偉大なリーダーたちに恵まれてはいません。確かにアメリカもそうです。私たちは反キリストがやってくる準備ができています。反キリストが来るのはずっと先かもしれません。でも今日私が最初にミニストリーを始めた頃にはなかった反キリストの現れにふさわしい風潮があるのです。マギー博士がこの箇所を放送した時からすでに30年以上が経っています。同性愛が次から次へと各州において合法化されている2014年、まあ現在私がこれを録音している現代のアメリカを見たなら、マギー博士はきっと反キリストの現れの舞台がすぐそこまで整っていると必ず警告を発したに違いないと思います。ゼカリア書11章の17節。ああ、羊の群れを見捨てる、能なしの牧者。剣がその腕と、その右の目を打ち、その腕は萎え、その右の目は視力が衰える。ここで反キリストは、能なしの牧者、 つまり役に立たない羊飼いと呼ばれています。彼は役立たずで価値がなく、とんでもない嘘つきです。ヘブル語学者であるメリル・アンガー博士はこの説を次のように訳しています。災いだ、価値のない羊飼い、群れを見捨てる者、剣に彼の右腕と右の目を打たせよ。彼の腕は完全に干からび、彼の右目は完全に見えなくなる。この愚かな羊飼いは何の益にもならないのですが、世は彼の後についていきます。イスラエルが良い羊飼いである方を拒絶したとき、彼らは世界中に散らされてしまいました。そして主イエスがエルサレムから始まって世界の果てにまで出て行くと言われた福音は、今日世界中に述べ伝えられています。ラジオという媒体を通して、私たちは福音を世界の果てにまで届けることができるようになるというのが私の個人的な確信です。まあ現代ならおそらくマギー博士はインターネットを通してというふうに言われるかもしれません。福音はすでに2000年以上にわたって世界中に伝えられています。しかしこの後、この偽りの羊飼いが現れます。この人物は役立たずですが、すべてのことを約束します。彼は考えうる限りのこと、そして考えられないことまでも約束して、思考の政治家になります。ここには、ああ、羊の群れを見捨てる、能なしの牧者と書かれています。日本語には、ああと訳されていますが、英語では、災いなるかなと訳されています。ヘブル語の言語である、ホイという言葉には、その発音から、これから来ようとしているトラブルを示しているのです。またここには、剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はない、その右の目は視力が衰えると書かれています。これは何を意味しているのでしょうか。この役立たずの羊飼いは目を使いました。しかしそれは羊を守るためにではなく、どの羊が一番太っていて自分が使うことができるかを見張っているのです。彼の腕は本来、杖と棍棒を振り回して、羊を危害から守っているべきでした。でも彼はそのようにはしませんでした。彼は羊たちを見守る代わりに危険にさらしました。ですから神様は彼の上に裁きが来ると言われます。彼の右目は見えなくなり、彼の腕はしなびる、あるいは萎縮するのです。黙示録の中に、神様が偽りの羊飼いである反キリストを裁かれることが書かれています。事実、反キリストは悪魔がそこにたどり着く前に、先に火の池に到着するのです。偽りの羊飼いである反キリストは実際に大患難時代にすべての激しい恐ろしさをもたらす人物になります。大患難時代の最初の部分では、イスラエルは反キリストが良い羊飼いであると思い込むように騙されます。でも彼らが反キリストの本当の正体を見抜くまでには、反キリストは世界の独裁者になっており、世界の軍隊がエルサレムに向かってやってくるのです。さて、ゼカリア書12章の学びに入りますが、この箇所についてマギー博士は次のように述べています。12章から14章の中には、キリストの再臨に関連した予言的な見通しが書かれています。これがゼカリアの予言の最後の主要な区分の中の第2であり、最終的な部分です。この部分がどれほど重要であるか、という第一の理由は、ゼカリアがここで神様のご計画を明らかにしているからです。誠の羊飼いであるお方が、羊のために ご自分の命をお与えになった方として世に示される期間の後、教会が地上から取り去られた後に、役立たずの羊飼いが自分自身を示す時がやってきます。この役立たずの羊飼いは世界に受け入れられ、彼は千年王国ではなく大患難時代を招き入れます。その結果として私たちはここでエルサレムが反キリストによって攻撃され、そしてエルサレムがどのようにして解放されるかを見ていきます。エルサレムはイエス様がいつの日か千年王国の時に統治される首都となるのです。聖書のこの箇所がとても重要であることの第二の理由は、予言のこの領域は今日多くの聖書解説者たちによって拒否されているからです。いわゆる保守派の解説者たちでさえも拒否している人たちがいます。神様がここでパノラマ的な将来のこの世とイスラエルのためのご自分の目的のご計画を示しておられるという事実を彼らは直視しようとしません。このようなことを言うのは悲しいことですが本当です。ファンダメンタル主義者と呼ばれてはいますが、一部にはこの箇所から特定の言葉を抜き出す人たちもいます。私はそれらのものが将来に関係しているのに、特定の物事を一つの箇所から抜き出して、それを今日の出来事に無理やり当てはめようとするのは誠実ではないと思います。どんな解釈もゼカリアが示している全体のプログラムに当てはめなければならないからです。12章は最終的なエルサレムの包囲とその包囲が取り除かれることを扱います。この章ではエルサレムが10回、その日が7回言及されています。これら2つの表現が繰り返し繰り返し出てくるのです。また、その日と呼ばれている日は主の日を指しています。それは大患難時代に始まり、結果として主イエスがもう一度来られる時に到来を告げる千年王国に入っていきます。反キリストがこの世に大患難をもたらします。しかし主イエスは千年王国をもたらされます。その日とエルサレムという二つの表現に特に注目しなければなりません。なんならこれら二つの表現はこの章の主題であるからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は愚かな羊飼いである反キリストというテーマでゼカリア書11章13節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。